恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
お読みいたします。ローマ人の手紙の第12章全体です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であればその信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励みなさい。生徒の入りように協力し、旅人をもてなしなさい。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ、死者だなどと思ってはいけません。誰に対してでも、悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。以上のところから、今朝は神に喜ばれることという題でご一緒に御言葉を始まっていきましょう。修法の裏にアウトラインがありますので、それを参照になりながら聞いてください。今皆さんと一緒に礼拝賛美集の25番を賛美しました。砕かれた魂、悔いた心。詩編の51編。神様はその心、砕かれた悔いた心を蔑まれない。尊んでくださる、喜んでくださる。神様に喜んでいただく。私たちの心の中に、生ける誠の神様に喜んでいただきたい。神様に喜ばれたいという願いが、もしも湧き上がってくるなら、実はそれ以上に幸いな心、状態はないのです。じゃあどうすれば、神様に喜んでほしい、人にではなくして、神様に喜ばれたいという願いは、どうしたら起きてくるんでしょう。有名なウェストミンスター小教理問答書。私たちの教会はそれを、少しこう変えたバプテスト小教理問答書。それが教会の一つの信仰の告白になっているわけですが、 その問いの1、人の主な目的は何か。どなたか言えますか？うろ覚えでもいいですから、誰か言えるかな。人の主な目的は何か。誰か勇気を持って、目をそらそうとするといいそうですけど。はい。どうぞ、自由に言ってください。人の主な目的は何でしたっけ？神の栄光を表すことと、永遠に神を喜ぶことである。そうなんです。人の主な目的は、神の栄光を表すことと、永遠に神を喜ぶことである。人間の生きている目的を定義した、これ以上のものはないと言われる素晴らしい定義です。人間は、いや、あなたは、私は、何のために生きているか、二つの目的だというのです。神様の栄光を表す。なわち、神様の素晴らしさを、この私の身、この人生をもって表していくこと。それが第一。そして、その秘訣が第二番目です。永遠に神を喜ぶこと。永遠に神を喜ぶこと。これが第二の生きる目的だというのです。私たちが、まず、神様を喜ぶ。神様の救いのご計画に預かって、神様の愛、神様の恵み、神様の憐れみ、神様の許し、それらを経験するとき、私たちの心の中に、まず神様に愛されたということを思って、私たちの心から神様を喜ばせたい。神様が私を喜ばせてくださったのだから、私も神様に喜んでいただきたい。そういう人生を送りたいという願いが湧き上がってくるわけです。実は、これまで皆さんとずっとローマ書を学んできましたが、パウロはローマ書の1章から11章、先週までのところで、教えの部分でしたが、そこで神様の救いの計画の全体像を述べてくれました。私たちは1章から11章を通して、神様が私たちを喜ばせるための方法、すなわち、救いのことを知ったのです。私たちはこの11章までで、神様を喜ぶ、神様の救いを喜ぶということができるようになるのです。なんと私たち、神様は驚くべき、尊い救いを準備して、それに預かるものになったでしょう。また、なんと素晴らしい神様でしょう。12章に入りますと、一節。そういうわけですから、で始まるのです。このそういうわけっていうのは、どういうわけと聞きたくなるでしょうが、一章から十一章まで全体を受けていると考えることができます。いろんな説があるんですけども、でも、もう十一章までの全体の神様の救いに預かった私たちは、そのことを知って、たのですから、それを受けたのですから、神様に喜ばせていただいたのですから、じゃあ、十二章から終わりまでは、今度は私たちが何をすべきか。神様が何をしてくださったかが十一章まで。十二章から後は、では私たちは、どのように生活をしたらいいのか。どのようにして神様に喜んでいただくことができるか。いかにして神様の栄光を表すことができるかを述べるのです。パウロは親しみを込めて語りかけます。兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。モーセは命令し、パウロはお願いすると言われます。パウロはお願いしますと非常に腰を低く足を折って懇願するのです。決して高いところから命令を下しません。それはパウロがただ、神の憐れみのゆえにと書いてあるように、神様の憐れみのゆえに生きている方だからです。三節を見ると、私は自分に与えられた恵みによって、六節でも、私たちは与えられた恵みに従って、パウロは、自分は神様の前に立てる何者も持っていない。自分にあるのは ただ、罪の数々、恥、失敗だけ。そんな私にはただ、神様の憐れみ、神様の恵み、すなわち、受けるに値しないものに対する神様の一方的な恩寵。パウロはこれだけが私の土台、私の出発点、私の頼りだというのです。神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。私たちも今朝、同じ立場です。神に憐れみ、神の憐れみと神の恵みなくして、一人も生きておれない。ここに出て神様の御前に一瞬たりとも立つこともできない私たち。さて、私たちが神様を喜び、その救いをいただき、神様の憐れみと恵みに生かされるとき、私たちが神に喜んでいただくために何をなすべきか。パウロは今日のところでいろんなことを具体的に述べているんですが、大きく分けて5つのポイントで考えていました。急ぎ足で見てみましょう。第一のことは、あなた方の体を捧げなさい、一節。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。イエス様が2000年前にまず私たちのためにご自分のすべて、ご自分の命までも十字架にかけて、私たちのために死んでくださった。だから私たちのために救いが準備されたのです。イエス様が私に命を、その全てを捧げてくださった以上、私も、私自身を神様に捧げますと応答すべきなのです。ここで使われている捧げなさいという言葉は、ある人のそばに置くという意味です。自分の側にもともとあるものを、別の人の側に移すということを意味します。これまでは自分のそばに置いて、いつでも自分の好きなように使っていた、生きていた、それを別の人の側に置く。そして別の人に、どうぞ、これはあなたのものです。ご自由にお持ちくださいと差し上げる。そしてなんと、パウロはここで、自分自身を神様の側に置く、移すという言葉を使うのです。では、神様の側に移して、どうぞ神様、あなたのご自由にお持ちください。あなたに差し上げますと、差し出すものは一体何なんでしょうか。私たちは神様に捧げるもの、それは私たちの心だと思うんです。ところがなんとパウロはここで、あなた方の体をと、わざわざ体という言葉を使うのです。パウロは、私たちに、あなたの心だけじゃない、あなたの体を捧げなさい。それによって私たちのすべてを捧げなさいと言っていることと同じです。ある牧師が、一人の教会員に出会いました。そして、こう語りかけたのです。姉妹、この頃あまり教会に見えませんね。そうすると、この教会のメンバーの女性はですね、答えて、ええ、私、いつでも心は教会にあるんですよ。でも、とても忙しくて。それで牧師はやり返したそうです。ああ、だから、最近教会は幽霊ばかり多くなったんですね。心だけは教会にあるけど、体は教会に来ない。幽霊が多くなった。まあ、一般にですね。名簿に名前だけが載っているそういう会員のこと、幽霊会員って言うんですけどもですね。そうなんです。体も捧げてほしいですね。私たちの体を神に捧げる。それが神様に喜ばれる霊的な礼拝だというのです。今日もこうして皆さんと主の日の礼拝を捧げていますが、この礼拝っていうのは、私の体、私のすべてを神様、あなたにお捧げします。どうぞ、ご自由にこの一週間お持ちくださいという、そういう時なのです。アメリカの有名な昔の伝道者ですが、D.L. ムーディーという方がいました。このムーディーはある時礼拝に出て、献金の籠がこう回ってきた時、一枚の紙切れを自分で用意して、 そこに D.L. ムーディと書いて献金箱に入れたそうです。なあち、本当はムーディは自分自身を献金箱の中に本当は入れたかったんですけど、入れませんので、神に名前を変えて捧げたというのです。なあち、自分を捧げます。献金というのは、そういう意味があるんですね。自分を捧げます。あ、これからいい方法を思いついた。それからお金入れないで、名前変えて神入れような、そういう意味ではありませんが。本当に自分自身を捧げる。それが礼拝です。そして、それをにして自分自身を捧げる礼拝を主の日に捧げて、それはどういうことですか？心ではない。体も主の日に捧げたのですから、それから後の6日間の終日の歩みは、この体を持って私たちは学校に、職場に、家庭に、地域に生きるわけです。そうすると、この体はあの主の日に神様に捧げた主のものです。私はこの体を持って主の栄光を表させていただきましょう。すなわち、日曜日に体を捧げるということ。一週間全部が体を持ってなす一週間のすべての行動が神様への礼拝になるのです。それこそあなた方の霊的な礼拝ですとあります。文語訳聖書ではこれ霊の祭りなりと訳しています。いい訳だなぁと思うのです。体を主に捧げること、これ霊の祭りなり。今日もあちらこちらで秋祭りが行われているようです。秋祭りの本当にシーズンです。お祭りっていうのは日本人にとって何とも言えない郷愁をこう掻き立てるものです。でも、なんとクリスチャンにとって実はこの礼拝がお祭りなのです。そしてクリスチャンにとってお祭りというのは毎週日曜日これがお祭りですし、そして毎日がお祭りなのです。ぜひ、本当のお祭りを私たちこそ祝っているんだ、楽しんでいるんだ。そんなですね、喜びのお祭りを主に捧げるものでありたいのです。また、ここで、霊的な礼拝ですと訳されている言葉。霊的なという言葉は、別の翻訳を見ると、当然なすべきという言葉になっています。クリスチャンが自分自身を神様に捧げて、神様に用いられながら生きるということ。クリスチャンでない方は、なんていうことだ。クリスチャンは自分の体、自分の人生を神に捧げて生きる？なんていう変わった人種だろう。なんていう極端なことをクリスチャンはやるんだろう。あれは特別な人種だ、人々だと考えるかもしれません。しかし、聖書は、これは特別なことではないのです。当然なことです。神様が私たちになしてくださった恵み、愛、憐れみ、その数々を知るとき、これこそ私たちがなすべき唯一の最高の応答の仕方だ。当然すべきことだとわかるのです。そして、こんなにも偉大で、こんなにも驚くべき愛で愛してくださっている神様がおられるのに、この神様に背中を向けて自分勝手に生きている人こそ当然でない生き方。まさに的を外れたおかしな人生を送っていることなのです。価値観が逆転していることにぜひ気づいてほしいのです。第2番目に神様に喜ばれること、それは2節。この世と調子を合わせてはいけません。私たちが体を神に捧げ、生活のすべてをもって神様の栄光を表そうとする礼拝の日々を送るとき、当然の結果としてその生き方、生き様は、この世とは異なったものになってくるのです。この世と調子を合わせてはいけません。この世というのは、神様に背中を向けて自分勝手に生きる、そういう世界です。そのような神に背中を向けるこの世とは、神様を信じて生きるものとは当然のこととして調子が合わない。今日は第一礼拝で、皆さんと賛美をしながら、どうも私の知っている賛美と、奏楽者が奏楽している賛美とか、どうも調子が合わないので、礼拝終わってから、後藤兄弟にお願い、もう一回、私どう間違って 覚えてるらしいから、もう一回指導してくださいとですね、指導していただきました。そして一回皆さんの前に立ってるわけです。調子が合わない。私が間違って覚えてたんですね。ずれてたわけです。私たちは、イエス・キリストを知るまで、ひたすら、この世の価値観、この世の評判、この世の流行、この世の流れに心を向けて、それを追い求め、それに流されながら、それに敏感に生きていました。しかし、キリストを信じる、知るということは、この世から召し出されるということです。ですから、今やこの世とは違うものに私たちは敏感であらねばならないのです。そのためにパウロは進めます。すなわち何が良いことで、神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。あなたのアンテナが、今までは間違った方向に向いていたので、すなわちこの世の方に向いていたので、そのアンテナの向きを変えて、神様の方に向けて、神様の御心は、お心は、喜ぶことは何かを知ることができるように、一心しなさい、というのです。神様の喜ばれること、それは、この世と違う調子を持って生きる。第3番目のことは、自分の分を果たす3節から8節までの中で、パウロは進めます。自分の分を果たしなさい。今、新しい教会堂のですね、建設が、残りあと3週間になりました。もう3週間ということで、今、いろんな業種の職人の人たちが入って、急ピッチで工事が暗くなるまで進められています。いろんな人たちが中に入っています。大工さん、左官屋さん、建具屋さん、塗装の方、ペンキ屋さん、タイル業者の方、そして壁紙を貼る内装の方、給排水の担当の方、屋根のいろんなことの工事をする人、電気屋さん、空調、エアコン関係の業種、本当にですね、見ると、いろんな業種の人たちが、中でせっせせっせと自分の分を果たして工事を進めているんです。見てると、本当に見事なぐらい、それぞれの分を果たしているわけです。この職人の人たちが作ってくれているのは、教会堂です。建物です。教会とは建物ではありません。教会とは、エクレシア、すなわち、呼び出された者の集まり、人間の集まりです。すなわち、この私たちの人間の、クリスチャンの集まりこそ、教会です。ですから、パウロはこの4節、5節の中で、この集まりのことを一つの体に例えています。人間の体に例えて、体には多くの器官、多くの部分があって、すべてが同じ働きはしない。目は目の働き、鼻は鼻の働き、口は口の働き、手は手の働き、足は足の働きをする。そして、このそれぞれの器官は自分のために働いていない。他のもののために使い合っている。決して、体の器官は自分のためには存在していないのです。例えば、皆さんの手が、左手が痒いとします。左手のこの辺が痒いとき、どうします？左手が痒いんですから、左手が自分で書けばいいでしょ？どんなに頑張っても書けないのです。でも、本当にもう自然に考えることなしに痒いと、右手が来て書くわけです。もしも右手が、俺は俺の人生を行く。他のものは知らないと言ってですね、知らん顔をしていたらとんでもないことになるわけです。私たちの体の各器官は本当にそれぞれが自分の分を果たしながら互いに使い合っているわけです。なんと神様は、あなたをこの世から選び出して、聖霊によってあなたを新しく作り変えて救われたその時、聖霊によって一人一人に賜物が与えられたと教えます。ここで賜物と訳されている言葉は元々の言葉でカリスマタという言葉です。例のカリスマと言われる言葉はそれです。しかし私たちの教会はカリスマ派ではないということで、カリスマという言葉はなんとなくちょっと違った雰囲気で捉えようとしますけど、しかしなんと聖書は、いいえ、私たち一人一人は聖霊によってカリスマ派、賜物が与えられているのです。すべてのクリスチャンに 賜物が与えられているというのです。私与えられてないんだけど、ぜひそう言わないで。ただあなたがまだ気づいていないだけかもしれません。一体どんな賜物が自分に与えられているのか、それをぜひ知ってほしいのです。それを知るために3節にこうあります。3節の後半、いやむしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。ここに信仰の計りとあります。ここで言う使われている計りという言葉、もともとの言葉ではメトロンという言葉です。メトロン、これからできた言葉がメーターという言葉です。水道のメーターとかガスのメーターとか電気のメーターとか車のメーターというでしょ。もう日本語になっています。すなわち私たち一人一人には信仰のメーターが与えられていて、このメーターによって自分にはどんな賜物が与えられているのかなと正確に知ることができる。すなわち高ぶるでもなく、自己卑下するでもなく、正しく、私にはこういう賜物が与えられましたということができるように、賜物が、信仰の計りが与えられている。ですからぜひクリスチャンは、神様が私に与えてくださった賜物はこれこれです、私はこれこれをもって神様と神の教会に仕えていきますと互いに言い合うことができたら素晴らしいです。それは決して傲慢でも何でもなくして、かえって、いえ私には何にもありませんのでお控えさせていただきます、これこそ実は神様に対しては傲慢な態度です。新街道に移ってからどのような奉仕の組み合わせにするのか、今大きな課題です。入れ物が大きくなって、働きがさらに様々な働きが始まるでしょう。そういった中でどうやって奉仕を組み立てていくのか。しかし、もしも皆さんが自分のに与えられている信仰のメーターで自分の賜物を正しく、慎み深く、確信を持って知るとき、それを本当にですね、自発的に、積極的に、喜んで、恵みとして出し合って奉仕をするとき、人間が立てた組織表とか、奉仕分担とか、そういったものを超えて、麗しい、本当に生きた体の教会がそこに見えてくるでしょう。ぜひとも、誰かが組織表を作って動くような教会ではなくして、みんながそのような賜物を持ち寄って、それで互いに使い合う教会ができたら、なんと素晴らしいでしょう。どうぞ、私には何も賜物がありません。私なんかいてもいなくても同じですと、決して言わないようにしましょう。皆さん、この教会に移ってきて、この建物を使って16年になりました。16年この教会を使わせていただいて、一度も役に立たなかったものがあります。一度もお世話にならなかったところがあります。どこでしょう。一度もお世話にならなかった部分、一つはこの避難口です。まあ、役に立とうと思っても、ここに泡のいろんな道具いっぱいで出られないのも確かなんですけど、この避難口の階段、非常階段、非常扉。これ、全く役に立ちませんでした。もう一つ、全然お世話にならなかったものがあります。部屋のあちこちに置いてあるもの。すなわち、消火器。消火器は16年間、一度もお役に立ちませんでした。そして途中で、丁寧に、中を全部取り替えもして使ってるわけです。でも何にも役に立ちませんでした。じゃあ無駄だったんでしょうか。あんなものなかった方が良かったんでしょうか。いいえ、違うのです。その頃の金沢時代の忘れられない思い出を語っています。その頃、若草教会の建物は明治時代の建物をそのまま他のところから持ってきて使っていました。ですから、もうあちこちですね、ガタが来て、もうガタガタガタガタ音がする。窓もよく閉まらなくて、風が吹くとですね、バタンバタンと音がする、そういうですね、建物だったそうです。ある時、教会員の方々と、教会のあり方についての話し合いをしていました。すると一人の教会員が、私たちのこの教会、あそこにもここにも欠けがある、問題があるとですね、実に的確に教会の問題点を指摘して、批判をしたのです。そして、この教会の方は、よく閉まらない音ばかりするですね、窓を指さして、行ってみれば、あの窓のようなものだと言ったというんですね。翌日、月曜日でした。 加藤先生も奥様もまだ寝ていたそうです。ところが教会堂で何か大きな物音がし始めたのでびっくりして起き上がって出て行きました。するとそこに、前の日にはただ黙って話を聞いていた教会にずっと長くいらっしゃる年老いた長老さんが窓を直していたのです。加藤先生が挨拶をして近づくと、この長老さんこう言ったって言うんです。わしゃ恥ずかしゅうて、教会の窓一つ直っていないという言葉を聞いたとき、とにかくわしゃ恥ずかしゅうて、恥ずかしかったというのです。教会のことを批判したり非難するっていうことは本当に簡単なことです。教会にしばらく通っているうちに、教会の問題点いっぱい見つけることでしょう。しばらく牧師と付き合うと、牧師の欠点いっぱい見つけることができるでしょう。しかし、一つの体なる教会の一部として、私たちが自分の存在を見るとき、その弱さ、欠点、問題を、私たちも、わしゃ恥ずかしゅうて、偽りのない愛に生きる。旧説にこうあります。愛には偽りがあってはなりません。直訳すると、愛は偽善にならない。愛は仮面をつけた役者のように振る舞わない。私たちクリスチャンは、この愛っていう言葉に非常にこう親しんでいます。慣れています。しばしば耳にし、しばしば口にします。神様の愛を知り経験しているものとして、今度は私たちが互いに愛し合うべきだよく知っています。しかし現実には、なんとこの愛と程遠い存在であるかを知って自分自身で呆れるほどです。しかしもっと呆れるのは自分自身を見て呆れるのは、そしてもっといやらしく思うのは、愛もないのに愛があるかのように装い愛を語る自分自身です。あちらこちらの教会にお招きを受けて、私のメッセージの一つは、愛し愛される喜び。もう一つは、あなたは愛されています。愛っていうメッセージをよく語るわけです。しかし本当にですね、愛を語りながら、いやらしいなぁと自分自身、愕然とすることがしばしばです。すなわち、愛の偽善者たる自分を知るからです。パウロは、愛には偽りがあってはならない。その偽りのない愛を抱くために、パウロは具体的に、そのために悪を憎み、善に親しみなさい、とわかりやすく書きます。悪を憎んでいなさい。そして善に親しんでいなさい。そして、その親しむべき善とは一体どんなことであるのか。偽りのない愛を抱くために、私たちが親しむべき善とは何かが、実は、10節から13節にずらっと出てくるのです。実は、10節から13節までのこの一塊の聖句を、昔から愛の実戒っていう表現で言い習わしてきました。愛の実戒。その一つ一つを見る時間はありませんが、項目だけを並べてみましょう。第1は、実節。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い。今日島崎兄弟姉妹がアメリカの訪問の報告をしてくださいまして、また今日の出されたシオンにもですね、坂井先生のレポートがありますので、ぜひ読んでください。レナウ先生を送り出してくださった、その教会、マーカス・フック・バプテスト教会。この教会は、すぐ近くに大都会があります。なんていう都会ですか？フィラデルフィア。それは何ですか？実は、兄弟愛とここで使われている元々の言葉ギリシャ語で、これはフィラデルフィアなのです。まさに、フィラデルフィアの教会から、私たちを愛する宣教師を送ってくださったわけです。第二番目は、尊敬をもって、互いに人を自分より勝っていると思いなさい。すごい言葉ですね。尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。直訳すると、尊敬することにおいて相手に先んじよ。 この社会は何とかして相手に先んじようとする競争社会です。ところがクリスチャンも相手に先んじよう、競争しなさいっていう命令が一つあるのです。何においてですか？成績ですか？業績ですか？いいえ。相手を尊敬することにおいて先んじようというのです。いや、あの人尊敬しようにも尊敬するところ何にも見つからないんですけど、いいえ。聖書が言う尊敬は何か立派な人だから、何か業績を行ったから、いいえ。神様の憐れみを受け、神様に愛され、神様に恵まれている。ローマ書の14章を見ると、キリストが代わりに死んだほどの人、その裏付けのゆえに相手を重んじなさい、尊敬しなさいというのです。第4番目は、勤勉で怠らず、熱心であることに飽きるなというのです。私はクリスチャンになったとき、熱しやすく冷めやすい自分ですから、いつまで続くかなぁと心配でした。周りの者たちもみんな心配だったそうです。自分が一番心配。でも今なお信仰を持っておられるのはなぜかなぁと思うのです。でも振り返ると4番目のことだと思うのです。すなわち、霊に燃え。何度も消えかかったとき、もう一度霊をかき立ててくださる神様の霊によって自分自身の霊がかき立てられながら、ああ、だから今も信仰が保たれているんだ。礼拝で、聖会で、人々の愛の何かの励ましで、本を読んで体験の中から、いろんな形で霊が燃やされる。第5番目は、主に仕えなさい。霊に燃やされて、熱い思いを持って、何よりもその心で主に仕えていく。そして主に仕えるように、あなたの家族に、兄弟姉妹に、教会に、この社会に仕えていく。第6番目が、望みを抱いて喜び。目に見えるものばかり見ていると、私たちはすぐに飽きたり、疲れたり、へばったり、熱が冷めてしまいます。しかし信仰は、まだ見ていないものを確信する。望みを抱いて喜ぶのです。その時、私たちは、第7番目、患難に耐えることができます。何者によっても復帰されない私たちには望みがあるということのゆえに、どんな患難、困難、迫害にも耐えることができる。そして、もう一つの大きな力は、第8番目、絶えず祈りに励みなさい。週に1回とか、食事の時に祈れっていうんではなくして、絶えず祈りに励みなさい。何をしていても、職場にいても、車を運転していても、家族団らんをしていても、しかし心はその深いところでいつも神様に開いて、神様に向かっているという状態を指すのです。いつでもあなたの心の深いところで神を仰いでいなさい。第9番目、生徒の入りように協力し、いつでも心が主に開いていると、主に開いている心はなんと他の人の必要に開くのです。他の人たちの必要が一体何であるかを敏感に感じ取ることができるものになるのです。そして第10番目、旅人をもてなしなさい。すなわち具体的に生徒の入り用の協力の一つが旅人をもてなす。坂井先生のレポートによると、6人のアメリカ旅行は本当にですね、超経済的な旅行だったとあります。もう宿泊賃はゼロ。交通費も、この向こうでの交通費もほとんどいらないっていうですね。なぜですか？アメリカのクリスチャンたちがこのもてなすっていうことにおいて素晴らしい賜物を発揮し、教会の中にそういうもてなす賜物の人たちが素晴らしく自発的に活動しているからです。ある教会では、あなたは教会のために何ができますかというアンケートにいろんなこう答えが寄せられて、それを全部コンピューターに入れてるそうです。そしてその一つは、私の家には一つ寝室が空いています。どうぞどなたでも必要な旅人にこの寝室を提供することができますというわけです。そうするとコンピューターに寝室を提供してくれる人のリストが来るわけです。そして例えば私が旅行に行くと、コンピューターにインプットされている名前とパチッと合うと止めていただくわけです。本当にですね、アメリカの旅行、クリスチャンの世界を旅行すると素晴らしいもてなしを受けるんですね。ただ一つ言っておきますけど、行くときは夫婦で行った方がいいです。私は一人で行ったんですね。山口兄弟たちは夫婦で行ったんです。夫婦のためには素晴らしい部屋が与えられるんです。チョン側ですね、 どっか隙間のようなですね、地下室のような、どっか倉庫みたいなところに、そして硬いベッドに寝かされるんです。そうするともう夜中中私はもう寝たみぎでもうかき立てられるのです。朝、山口ご夫妻がですね、ああ、よく眠れたと入ってくると、私はムカーとするんですね。それでも感謝ですが、何を言ってたんでしょうか。さあ、最後です。第5番目のこと。神様に喜ばれること、それは祝福の人であれ。ムカーっと来てはならないということです。祝福の人であれ。もう具体的に一つ一つを見る時間ありませんけれども、喜ぶ者と喜び、泣く者と共に泣きなさい。一つ心になりなさい。高ぶらないで。低い人に順応しなさい。平和を保つ人になりなさい。自分で復讐しないで、神の怒りに任せなさい。一言で言えば、祝福の人でありなさい。この最後のところで、興味深い言葉を一つ取り上げて終わります。17節です。誰に対してでも、悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。私たちが真に祝福の人となれる秘訣が、ここに隠されています。この、図りなさいという言葉です。この言葉の意味は、前もってよく考えるという言葉です。私たちが日常生活の中で、悪に悪をもって報いることをしないということは本当に難しいです。誰かから一言悪口言われると、もう考えるよりも先に、こちらも反撃に出ちゃうわけです。何か嫌なことがあると、すぐに反応してしまいます。今風に言えば、ムカつく、超ムカつくなんていうですね、思いが、もう何も言わなくても何も考えるような先に出ちゃうわけです。それだが、もう先にポンポンポーンと出ちゃうのです。心理学者はこう言います。私たちの行動の中で、慎重に考えてなすことは、すべての行動の中の10分の1以下だということです。慎重に考えて行動するということは、行動の10分の1以下。それ以外は、慎重に考えることなしに、もう反射的にパパーンと反応してしまう。私たちはそういう存在ですので、私たちはすぐに人を呪い、悪に悪をもって報いようとするのです。だから、そういう自分を私たちは知っているので、前もって測りなさいっていうのです。前もってよく考えなさいっていうのです。じゃあどうやって前もって、誰かに会ったら、あ、この人なんか私に悪口言いそうな雰囲気だな、なんて、そういうことでしょうか？いえ、ある先生は、前もって考えるということは、それはもう、朝起きたとき、主の前に出て祈るということだと言い換えています。それしかないなと思うのです。一日の始まり、今日どんなことが待っているかわかりません。でも、朝目覚めて、まず神様に、神様、今日、様々な人に会います。様々な出来事に出会うでしょう。でも、どうぞ、今日一日、私の口を押さえてください。私の心を支配してください。悪行言われても、それをすぐに言い返さないように、私を守ってください。家族に対しても、職場の人にも、友人にも、どうぞ、このように、あなたが私を守ってください。穏やかな心を、まず神様からいただいて一日をスタートする。それしかないなと思うのです。さあ、お祈りしましょう。天の父様、今日、あなたの愛に対して、私たちも自らを主に捧げて、あなたに喜んでいただく、そんな人生をあなたが望んでいらっしゃることを今日知らされます。どうぞ私たちの心の中に、あなたに喜ばれたい、あなたのご栄光を表すものにさせていただきたい、そんな思いをあなたがかき立ててくださるように、心からお願いをいたします。お一人お一人が、どうぞその心の中に、どうやって私は、主に仕え、主に喜んでいただこうかと、具体的に御前で吟味し、また決断し、また具体的に計画を立てて、主に捧げていくことができるように導いてください。この教会が主に捧げた者たちの群れ、本当にあなたに与えられた賜物を持って、心から仕え合う者の群れ、どうぞそのような群れにしてくださるようにお願いをいたします。感謝して尊い主の御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。 ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。